リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。レルシラブのイタツです。今日は、マジスタ君、トリコレッツさんと一緒に、ここ1ヶ月ちょっとの出来事について振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お
お
願い
願い
しし
ま
ます。
す。さて、前回が2月の3日ぐらいにクロップが退任を発表した後の、まあ、意見みたいなところをお話ししましたけれど、まあ、それからかなり試合もどんどんと進んでいってですね、まあ、変わらず首位争いに加わりつつ、タイトルも取ったというところで、まあ、ちょっと楽しいところもあったので、いろいろお話ししていきたいと思いますけど、まあ、やっぱりなんといっても、リーグカップの決勝戦ですね。これはもう素直にっていうかもう、喜ぶ以外のことがないぐらい素晴らしい試合でしたけれども。マジスタ君いかがでしたか？
いや、もう本当に、やっぱりクロップと少なくとも一つタイトル取れたっていうのが嬉しかったなと思いますね。
そうね。すでに決勝があるのが嬉しいって話多分前したと思うんですけ
はい。
ど、そこでしっかりね、結果が出たっていうのが。
はい。もう試合としても、もう延長まで、まあ、また延長かっていう感じではありましたけど、はい。それぐらい、やっぱりこう、拮抗した試合で、その中でもこう、やっぱり、若手がね、何より活躍、大きな、まあ、楽しかったところでしたね。
そうっすね。もうちょっとメンバーボロボロだったんで、もうしょうい がない
や。
なってところはあったんですけど。
すごいです。まさかこのメンバーで、決勝をチェルシーと戦うことになるとはっていう。
リコさん、どうですか？
いや、そうですね。でもなんかあれですよね。本当に、その若手3人ぐらい入ってたんでしょうね、この試合も。まあ、
そう
で
です
も、
ね。
なんかそれでも、まあまあ、ある程度そうなっちゃうか、まあ、フルじゃないなっていう感じはありましたけど、でもなんかすごい不安っていうわけでもないっていうのが、また今年のリバプールとして良かったところかなと思うし、ある意味クロップが長い時間かけて作ってくれたものの一つかなっていう感じも、しますね。
入ってくる若い子たちも全然こう物怖じしてないっていうか、いい流れに乗れてますよね。
そうなんですよね。みんなやっぱり伸び伸びとやれてるというのか、その辺はやっぱすごいですよね。 でも
そ
す
ん
ごい
な、
ですよね。決勝戦ですもんね。
まあ、結構、なんだろうな。80分ぐらい、87分にもう一気に選手を入れ替えたんですよね。ガクポ、マカリスタ、ロバーツソンって。まあ、これがあらかじめ決めてた、今後のスケジュールを見たクロップの管理だと思ってたんで、もうこっから、で、そこで勝ち越せてなかったから、もう、あとはだけじゃないですけど、もう厳しいけど、なるようにしかならんっていうのが、まあ、クロップも考えてたことだし、僕もそう思ってたんですけど、で、結構ここで、まあ、全く太刀打ちできてない箇所はありつつも、まあ、結局ファンダイクが決めてくれるっていう、ありがたい展開でしたね。そもそも60分ぐらいでしたっけ？ファンダイクのゴールが取り消されましたけど、これはどう思われました？
あれですよね。オフサイドポジションにいた遠藤が、
あ、
ブ
そう
ロッ
で
クすした
ね。
というか、絡んだって判定されたやつですよね。まあ、どうでしょうね。個人的にはどっちとも言える。まあまあ、しょうがないかなっていう感じではありました。
マジスタ君は。
僕は、まあ、正直取られても仕方ないのかなっていう、立ち位置だったかなと思いますね。
なるほど。
皆さんは
まあ、
どうだ。
いやー、全く理解できてなくて、めっちゃ切れましたね。いや、まあ、そう言われればそうなんですけど。まあ、
いや、
なんか、
そう、はい、難しいですね。
なんか最近結構 VAR が運命を決めるみたいな展開が多くて、こう、なんというか、 その、ジャッジ待ちが一番エンタメ部分になっちゃってるのがすごく嫌ですね。
そうですね。一
うん、一個一
回、
個、
こう、待たなきゃいけないですもんね。
そう、ゴールにしてもオフサイドじゃなかったかとか、しかもなんというか、これだけ長い時間をサッカー見てても、想定してない反則が実はあったみたいな。まあ、ルール上というよりは、この、まあ確かにコーナーの時関係してなくてもブロックしてたらみたいな。かつて遭遇してなかったケースが、こう、飛び出してくるから、ちょっと歯がゆいですね。
確かに、そういう面だとそうですね。今までだと、単に喜べたところが喜べなくなってきますもんね。うん。こんなルールだったんだっていうのも、多分 VAR 導入されてから知ったところもありますし。
まあでも何にせよファンダイクが超かっこよかったですね、この試合はやっぱり。
そうですね。もう、解説の方もおっしゃってましたけど、キャプテンファンタイプでしたね。
どうですか、トリコさ
そうですね。やっぱユニフォーム買っちゃいましたからね。この試合の後に。いやー、そうですね。やっぱ今シーズンはね、ファンダイク帰ってきたというか、怪我でね、やっぱりちょっとフィジカルのコンディション、それ以降すごく落としてた感じはあったんですけど、今シーズンは自信にみなぎってますよね。なんかそれがもう嬉しいですね、とにかく。
この試合の後に本人もこう、みんな終わったって言ってたよね、みたいなこと言ってて、もうめっちゃ痛快だったし、そもそも、確かに、そんなこともあったなぐらい、僕はもう忘れてたぐらい最近ファンダイクが活躍してますけど、
そうですね。いや、本当に確かに終わったと思われてましたからね。まあ実際、思っちゃってもしょうがないかなっていうところはなくはなかったんですけど。
まあ、怪我から、その、まあ、悪いプレーしてたわけじゃないと思いますけど、こう、ピークがすごかっただけに、
そうですね。
その差は、ささやかれつつも、もう今季は完全に、トップフォームが戻ってきた感じがあるし、まあ、60分の取り消されたゴールの時点でも思いましたけど、この苦しい試合で、センターバックにも関わらず取ってくれるっていうのがめちゃくちゃ、キャプテン、バージルでしたね、本当。
そうですね。やっぱりなんて言うんだろう。なんか、存在感というのか、ある意味でエース級の力が、この試合ファンダイクありましたよね。
その前のルートン戦でも同点ゴール取ってますしね。ますます存在感を増しているキャプテンですね。
そうですね。また、カラバオの決勝っていう意味で言うと、この試合のその前にチェルシーとやった時も、PK 戦になって、ケパに誘われた側のにぶち込むという、まあ、めちゃめちゃかっこいいシーンがあったので、なんかね、カラバオの決勝というとファンダイクのかっこいいシーンが見れるので僕は好きですね。
確かに。カラバオといえばファンダイクの名場面が続いて出ますね。最近のトピックになりますけど、まあその後の大きな試合としてはマンチェスターシティ戦があって、これもまあ90分で決着つかなかったわけですけど、トータルどう思いますかっていうところ、じゃあまずマジスタ君どう思います？どんな意見ですか？感想というか、感触というか。
そうですね。僕はこの試合めちゃくちゃ楽しみにしてて、
うん、そう
この、
ね。
クロップと、まあ、ペップの試合が、まだ、残り1回決勝戦で見れるか見れないかですけど、まあ、リーグ戦では最後かもしれないみたいな状況で、この、なんていうかね、ここ最近すごい死闘の試合を見せてきたこのカードを見れるのがまず最後だっていうところですごく楽しみにしてたので、なんかそういった意味でやっぱりこの期待に、そぐわない面白いゲームを見せてくれたなっていうのは、まずなんか満足感はあったなっていうところはありますね。まあただ一方で、やっぱり勝ちたかったなっていうのはあって、期待値的にも少し上回っていたかなと思うので、勝てなかった歯がゆさもあり、まあでも面白かった試合だったかなと思いますね。
いや、すごい、毎度こうなるのがすごいですよね、この2人は。はい、っていうか。 第2試合来ちゃいましたけど。
もう2人と言っても過言ではないですよ。
いや、それぞれチーム状況あるし、いろいろ変わっていくにもかかわらず、ね、選手もね、絶対、ものすごいレベルの試合になるから、ここは本当に、感心しちゃいますね。
そうですね。なんかこう、サッカーし、あんまりこう、まだハマってない人にサッカー見せるときって、なんかまあ、面白くない試合の可能性もまあ結構あるじゃないですか。なんかこの試合見てみてよって言って、まあ、面白くなかったら多分ハマってくれないだろうな、みたいな時が何回か僕はあったんですけど、この試合は多分毎回おすすめ、安心しておすすめできますもんね。
そうですね。本当に、毎回その、なんて言うんだろう、サッカーのすべてというか、が詰まった試合に結構なりますよね。
いや、もうね、はい。絶対面白い試合ですね。
攻撃と守備と、まあ、中盤の小競り合いみたいな、全部確かにそういう意味では感じられるかもしれないですね。
そうですね。全局面でやっぱり相手を倒すための、なんていうか、すべての技を尽くしてるし、この両チームって。
振り子さん的に、こう、試合の読後感はいかがですか？
勝ってた試合でしたね。
そうっすね。
この試合は、なんか今までのシティ戦って、勝てなくてもいい試合だったなとか、まあ、正直向こうの方が上回ってたなっていう試合もまあまあ多かったんですけど、最近にしては、ここ1、2シーズン、まあ去年含めてにしては勝てる試合だったなっていうのが、まああったので、どっちかといえば悔しかったかもしれないですね。僕はこの試合に関しては。
そうですね。僕もどっちかっていうと、そっちの気持ちの方が強いかもですね。後半の攻め方がすごかったので、リバプール。なんというか、ただ前半はこれはやばいなと思ったんですよね。こう、開始最初のプレーで、シティの右サイドがすごい組み立てがうまくいって、シュートか最後のクロスまで持っていかれたので、これはもう、クオリティに差がついてしまってるなと思ったし、まあ、しかも、なんていうか、ペップがこう、きちんと自分たちのやり方を押し出してきてるっていうのが、印象的っていうのも、1819のアンフィールドのシティ戦が僕はすごく印象に残ってて、あれだけ自分の哲学を、大事にしてたペップが、ドン引きしたんですよね、アンフィールドでは。まあ、前のシーズン3連敗してたっていうのがあるんですけど、PL も入れて。まあ、だから、まあ、それで、引き分けをつかんで、シティが1ポイント差で優勝するわけなんですけど、まあそういうのもあった中で、オンフィールドで思う通りにプレーさせちゃったっていうのがかなりショッキングで、やばいなと思ってたんですけど、まあ後半よく、なんていうか構成がこんなに変わったなっていうのが驚きでしたね。
そうですね。やっぱ早い時間帯で同点にできたっていうのがかなり大きかったですよね。
ああ、そうですよね。プレーとか、立ち位置、選手の配置とかは、特になんか、目に見えて変えた部分だったんですかね。
意外とあんまりなかったと思うんですけどね。なんかこの試合結構これまでのシティ戦ほど、なんて言うんでしょうね。この後のシティ戦ってかなりその盤面戦術的な面白みというか、なんか違い、新しさみたいなのもたくさん出てきたと思うんですけど、結構この試合ってそれよりももっとスピードとか、肉弾戦的なところにいろいろ面白さがあった試合だったなと思うんですけど、そういう意味であんまりそのなんか形で変えたっていうところはあんまり見られなかった気がするんですけどね。
そうですよね。ちょっと、なんかこれだけ戦術ガスやってきて、最後が結構潰し合いになったのは面白い結末だったかもしれないですね。
そうですね。ある意味で、またサッカーの多分、一個大きな流れの変化というか、いうのもあるんでしょうけどね。
そうですね。 そんな中で遠藤航が大活躍してたってのは本当に凄まじい出来事だと僕は思ってますけども。
そうですね。もうこれも何とも言われてますけど、本当にこの世界最高峰の、本当になんていうかトップオブトップの一試合で、まあ一番輝いて、まあマンオブザマッチですからね。
リバプール側の選ぶ。
そうですね。とんでもないことですよね。
結構これ日本人選手の最高到達試合な気が僕はしてるんですよね。今まで僕の中では、中田英寿のユベントス戦なんですけど、まずローマで優勝するっていうのがすごいし、2点ビハインドでトッティに代わって入ったのがすごすぎるし、そこで2点に絡むっていうのがやばすぎ。なので、で、この試合、リバプールが勝ってたら、それを超えたかもって思ってたんですけど、今気づいたんですけど、ローマもその試合は引き分けだったんですよね。
そうですね、22ですもんね、あの試合。
それはだいぶ勝ち点差がついてて、その差を維持する大事な引き分けで、そのままローマが優勝できたんですけど、リバプールもそうなったら、本当にそれレベルだなと言えると今気づきました。
そうですね、確かに。それこそ、その、なんて言うんでしょうね。与えた影響、その1試合のプレーっていうのもそうだし、その1試合がその後のタイトルとかに与えた影響みたいなのも加味して考えると、本当にこれでリバプールが優勝すると、この試合の遠藤は、そういう形の伝説になりますよね。
で、今日、なんていうか、勝つべき試合展開だったと僕も思いますし、優勝するチームはこういう試合をものにするので、結構がっくりきてる部分はあるものの、幸いにして勝ち点差が全体でそんなにいないので、まだまだ、わからないなっていうのが、ちょっと話していて元気になり始めました。
そうですね。やっぱり当たり前ですけど、直接対決なんで、リバプールが引き分けるとシティも引き分けに終わるので、この辺はね、まだアーセナルも競ってますからね。
どうなっていきますかね。ちょっと僕はあんまり大胆なこと言わない方がいいと思ってるんですけど。マジスタ君の優勝争いの行方の見込みはどんな感じですか？
僕に大胆なこと言わせるんですか？
そんな率直なことを喋ればいいので、ここの会社は。
いや、そうです。でも、おっしゃってくれた通り、この試合の引き分けは、勝ちたかったですけど、ポジティブに捉えると、このすんごい密度の高い3チームが優勝争い最後見れるっていう。で、クロップの最終シーズンにはふさわしいかわかんないですけど、めちゃくちゃ面白い残り10試合になるなってところは間違いないと思うので、優勝争いの展望じゃないですけど、この3試合の、この3チームの残り10試合を単純に楽しみたいなっていうのが、僕は強いですかね。このシティ戦を終えて。
そうね。トリコさんはいかがですか？
いやー、でも本当そうですね。楽しみなんですよね。リバプールが勝ってほしいっていう気持ちももちろんあるんですけど、それよりももしかしたら、この3チームの試合見れる、すげえ優勝争いが見れるんだろうなっていうのが、楽しみっていうのはでかいですね。
本当そうですよね。もうクロップ最後だから試合があるだけで楽しいのに、ちゃんといい位置につけてるっていうのがものすごい、ありがたいことですよね。
そうですね。で
で、
もやっぱ
こん、
り、リバプールが優勝すると思います。
うん。おお、来た。
大胆です
来ま
ね。
したね。
これやっぱ誰か言わないといけないのかなと思って今
すいません、弱気で。いや、もうね。いや、
あ
で
とあ
も、
れですけど、
どうぞ。
あ、すみません。シティとアーセナル直接対決ありますもんね。
そうですよ。
確かに。
ここでどっちかが、引き分けるか、どっちかが、 まあ、脱落までしないかもしれないですけど、ポイント落とすんで。
うん。
うん。これはリバプール優勝しますね。
そうですよね。しますよね、リバプールがね。
しますね、これ。
必然的にそういうことになりますよね。
必然ですよね。
うん。いや、しかも、この2チームは CL がありますからね。
そうですね。
アーセナルもすごい久々にベスト8行きましたし。
ね、この時期の風物詩だったんですけどね、アーセナルがここで負けるの。
いや、でもなんか、負け惜しみじゃないですけど、EL で良かったなってめっちゃ思いますね。なんか。多分、なんか優勝もしたいし、リーグ戦、で、クロップ最後だし。っていう中で CL の強度とプレッシャーの試合が間で入ってたらなかなか、まあそれでも乗り越えるべきって考えるべきかもしれないんですけど、なんか EL はやっぱり他のチームを見下すわけじゃないんですけど、ワンクッション挟まる、一個レベルは違う
そう
のでやっ
ですね。
ぱり、楽しみつつ乗り越えられる余裕がまだヨーロッパリーグはあるかなと思うので、
で、また、CL 込みの4冠が残ってると、2年前みたいに、まあ、リーグと CL 取れずに終わるみたいな形があると思うんで、なんか、それでなんかクロップ最後離れちゃうのは寂しいなっていう感じはしますよね。リーグ戦、やっぱりクロップと最後リーグ戦取りたいのが一番強いですね。
そうね。いや、なんかまさに、まあ、EL だとまだ楽しみながら完結日程をこう、こなしていけるなっていうのは、まあ、EL さんにでも失礼なんですけど。なので、まあ去年5位で終わったのがすごく悲しかったけど、まあそれもいい方に向いてるなって後から思えてるのがあるし、まさに残りの期間を楽しんでいけるなっていうのが、気づきであり、ありがたい展開だなと。この先、不安視してることとかってありますか？こう、お二人的に。
どうなんだろう。なんか、選手も時々インタビュー言ってますけど、まあ、クロップが離れることに自分の去就は関係ないみたいな、
なるほ
気があ
ど。
ると思いますけど、なんかそれで、まあ、本当に残ってくれるんだろうかみたいな、チームが結構変わっちゃうんじゃないかみたいな不安は、なんとなくあります。
ということで、来シーズン以降の話ね。
ああ、そうです。すいません。
いやいや、全然。なんだろう、この先の過密日程をこなす上で、こう、怪我人がとか若手選手がみたいな話
ああ、
か
そうい
と
うこ
思
とい
きや、でも、お二人の中でも優勝は決まったことだったと僕が今思い出しました。
そうです。なんか、不安日程で言うと、なんか、本当はもう、こんだけ主力の怪我人が続出してて、まあ、アーノルドもいなくて、みたいなところだと、本来不安だったはずだと思うんですけど、なんかもうブラッドリーとかがもう全然遜色なく、なんならもう不可欠なぐらい活躍してくれたりとか、マクワンザ・アケレハとか、なんか全然こう不安にさせない若手陣がいるので、なんかあんまり過密日程とか怪我人とかでの不安が少ないのが嬉しいポイントかなと思います。
いや、それすごいよね。全然ロボとトレントの不在が気にならないっていうのが。
ありえないですよね、ちょっと
あ
前
り
だ
え
と。
ないよね。まあ、ブラッドリーであり、ゴメスがまさかのここで。めっちゃありがたい。
来ましたね、これ。最終節決めますね、ゴメス。
代表まで復帰しちゃって。どうですか、トリコさん、ゴメス。
いやー、本当そうですね。何が具体的に良くなったかっていうのが、多分はっきりとした何かがあったわけではないと思うんですけど、それでも多分、サイドバックで試合出る時の、多分一瞬の入り方とか体の向きとか、そういう細かいところをすごい調整してきたんだろうなっていう感じがしますし、 なんかゴメス、なんか嬉しいですね。ゴメス、才能はめちゃめちゃあるんだけどなーっていうのがずっと続いてたので。それで、今年こういう形で、まあちょっと多分本人的にも予想外かもしれないんですけど、サイドバックで定期的に出場して、で、まさかここまでいいとは思わなかったので。
ねえ。クワンサーも出てくるし、もうなんか、センターバックというか、ディフェンダーが豊作ですね、このシーズンは。
そうですね。それこそなんか長い間、ディフェンダー、センターバックも、なんて言うんでしょうね。ちょっと懸案事項だったというか、要はファンダイクの存在感がでかすぎたので、その次の世代、まあ、コナテはいるにしても、ゴメスも育ちきってないし、他もあんまりいないしなと思ってたんですけど、ここでゴメスとクアンザーがかなり計算できる形になってきたのは、将来的にもでかいですよね。
まあ特に、ファンダイクって一番いい例を目の前で見て育ってる感じがありますもんね、クアンサーは特に。
そうですね。やっぱりまたシティ戦の話に戻っちゃいますけど、ファンダイクとハーランドのあの1
ああ。
対1は痺れましたからね。
あれはすごかったっすね、本当に。なんか、ラスボス対決とか、怪獣同士の戦いみたいな。
いや、本当そうでしたよね。ゴジラ対メカゴジラでした
そう
ね、
そうそうそう。あれ、リプレイで見るとほんの一瞬でしたけど、なんかもうリアルタイムの時はめっちゃ長く感じました。も
あれ。
う。
そうですね。まあ、ただ、あの守備は多分ファンダイク以外ほとんど誰もできないし、やろうと思っちゃいけな
ああ、
いやつなんですけどね。
はい。なんか、議論が過熱してましたね、ツイッター上では。やっぱそうなんですね。
あれはちょっとファンダイク、多分セオリー的には良くないんですよね。一回裏返されちゃってるんで、ファン
まあ
ダイ
確か
ク。
に、視線が外れてますもんね。
でもファンダイクのボディコーディネーションと身体能力があれば、あれは問題にならないので大丈夫っていう、とんで
それ
も
が
な
かっ
い
こ
戦
いい
い
から。
ですね。
いやあ、ここに来てファンダイクがやっぱかっこいい。まあ、キャプテンになっただけあるし、そこ、重荷を跳ね返して、存在感を示してるのが、またかっこいいですね。
そうですね。
他、今後の注目選手いますか？
ヌニエスかな。永遠に夢を見
ヌニエ
続けてるっ
ス。
ていう話なんですけどね。
いや、ヌニエスも最高っすよね、やっぱ。まあ、点も取ってるし、オフサイドも引き続き取られ続けてるし、フォレスト戦のロスタイムのゴールもありましたしね、ヌニエスの個人的に言うと。マジでエンタメ性が途絶えない選手ですね。
そうですね。また、そのエンタメキャラの中では、ちゃんと点もアシストもしてくれるんで、ありがたいですね。
そうなんすよね。そう。ちゃんと働くポンコツって感じですね。
たまにいますか？純粋なネタキャラってやつがね。
いや、ヌニエスも怪我から帰ってきたし、マジスタ君的にはどうですか？
誰かな？でもやっぱりさっきの話と似てますけども、若手頑張ってくれっていう、なんか、このワクワク感がでかいですかね。
なんか、ブラッドリーはすでにもう定着した感すら出てるもんね。
なんかもう、なんか、なんなら悪い時のトレントよりはいてほしいぐ
ああ
らい。
もう一人、クラークなのか、マコーネルなのか、ダンズなのか。
そうですね。そのあたりが定着し
そのあ
てく
た
る
り
とさ
が、
らに。うん。
いやー。
あ
本当
と
にいい
は
状
誰か
態。
な。でも不安要素でいくと、遠藤、この過密日程と体力大丈夫かっていうのは、心配でもありますけどね。
ね。
すごいですけどね。
マジで働き詰めですよね、遠藤は。休みないですよね。
おとついも出すんだって感じでしたもんね。
まあ、前半で変えられて本当良かったですね。
はい。でも遠藤がこのまま、なんかこのチームの核みたいな感じで残り10試合も戦ってくれたら、なんか日本人として本当にこんな楽しい展開はないなって感じですね。
いやー、すごいことですよ、本当に。だって、プレシーズンやってないですからね。このプロップリバ
確
プ
か
ルにお
に。
いて大
そう
き
です
な
ね。
ファクトを占める、プレシーズンにいないっていう、体格差もあるのに、フィットっていうか、もうみんなスタメンにいてほしいぐらいの存在なので、なんかあれですね。こう、ミルナーがいなくなっていろいろ心配はありましたけど、ポリバレント性をゴメスが発揮して、過重勤務を遠藤が 果たしてって感じに僕は捉えてます。
確かに、ミルナーの仕事をみんなで分けて、
分業
分
し
担
て
す
ま
るよう
す。
になったと。そう考えると、ミルナーってやっぱやばすぎますね。
ミルナーはやばかったですね。やっぱ、怪我しないし。どこっすかね。今後の展開はまあ、優勝は見えてきてると、いよいよ言えるぐらいの季節になってきましたというところですかね。
そうですね。もう、やっぱりアンフィールドも気合入ってるので、サポーター力、ミニのお力につけて走り切るだけじゃないですか、あとは。
そうね。もうホームゲームで言うと本当数えられるぐらいになってきちゃったのが寂しいところでありますけど、ホームはもう全勝の皮算用をして、アウェーをどう切り抜けるかが確かに僕も今唯一の国内懸念事項になってきたかもしれないです。
そうですね。今後の日程的には、どんな感じなんでしたっけ？
アウェイウエストハムがありますね。
おー、なる
ア
ほど。
ウェイはフラム、ハマーズ、ビラですね。フラムもいいし、ハマーズはちょっと今季あんま調子良くないから、なんとかしてほしいのと、ちょっとアストンビラのアウェイが怖いですね。
アストンビラ怖いっすね、これ。今4位ですもんね。
そうか。CL 圏内なんですね。いいな。
こう見ると本当にもう数えるほどしかないですね、試合
そうな
が。
んだよね。まあ、残り一試合一試合楽しんでいくしかないですね。もういつも通りなんですけど。
いや、もう噛み締めていきたいです。あ、
他に。
そっか。エバートンってあるんでしたっけ？
ああ、ごめんなさい。そう、エバートンがあります、まだ。
あ、そうか、エバートンか。
そこが日程未定です。
そうか。
ここも。
それもすごい怖いですね。楽しみですけど。
ね、なんか、どこに入れ込むのか、最終節より後になるかも、みたいな話も、ちらっと聞きましたけど、まあ、盛り上がることは間違いないですね。
ですね。
はい。じゃあ残り期間。まあ、盛り上がってますけれど、ますます、盛り上がっていきましょうというところで、感想は、ハッシュタグリバプルドザンラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。各アカウントも概要欄に、書いてありますので、フォローお願いします。この番組は、リバプル日本一を応援するのが楽しい欧州サッカークラブに、というミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それでは、また次回。